今日のウィメンズホスピタル、ご案内役松岡千鶴です。この番組では女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院のご協力でお届けします。今日のウィメンズホスピタル、この番組ではお産・子育てなど女性やご家族にまつわるさまざまな問題について足立病院の専門医や専門家にお話を伺います。さあ、7月暑いですね。足立病院、今月は足立病院在宅医療部についてお伝えしましょう。足立病院在宅医療部医師でいらっしゃる西川春夫さん、そして看護師の安原忍さんにお越しいただいております。西川さん、それから安原さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、西川さんは4月にもご登場いただきましたが、看護師の安原さんは初の、はい
はい、
ご登場です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お二人とも外見がこうスリムでいらっしゃって特に安原さんはこうオリーブっていう本当に細くって背が高くって綺麗な方ですね。
ありがとうございます。
はい、やはりこうそれだけ太ってる暇もないハードなそういうお仕事ということなんでしょうか。
そういうふうに解釈してください。
ああ、そうですか、わかりました。さあ、今回は改めてその足立病院の在宅医療部について伺いたいと思うんですが、この足立病院ってお産とかそれから、まあ、妊産婦さんが中心にいらっしゃるそういう病院というイメージっていうのは強いと思うんですけれども、この在宅医療部、いやそんな知らんかったわとか、意外やなっていうそういうご意見多いと思うんですが、これは一体どういう部なんでしょう。
はい、足立病院、確かに、産婦人科を中心に、100年以上続く病院で、普通の方も、産婦人科の病院というイメージがあります。で、100年以上続いておりますので、3世代以上にわたって足立病院にお世話になっている方々が、たくさんいらっしゃるような状況です。で、その、お年を重ねられた方々が、さらに、住み慣れた町で、これからも過ごしていただくっていうのをサポートするために生まれたのが我々の、在宅医療部ということになります。
あ、そうですか。在宅医療部は約3年前に開設されたと伺っておりますが、
はい、
はい、そうなんでしょうか。
はい、3年経過しております。
そうですか、うん、ただ普通のそういう医療という、意味で考えると、そうは今おっしゃった確かにそうだなと、必要であろうというふうに思うんですが、ただやっぱり専門病院は専門病院であるんだろうなと、100年前にお産された方がやっぱり今すごく高齢になられてとか、それは時間の経過でいろんなことがあるんだろうけど、そこがやっぱり足立病院必要だと思うと、やっぱりそれを放置しないというか、やっぱり必要とされるものを作るという、そこがすごいなと思うんですが、西川先生はどんなふうにご覧になってますでしょうか。
はい、やはりその女性のトータルヘルス、を常に考えている病院なので、そうなってきた場合、この年齢を重ねたこの時期、を迎えてもさらにその健康を保った生活を送れるように何かしらのサービスを提供するというふうに考えているということになると思います。
ああ、そうですか。はい、女性、安原さんは看護師であり女性でもあるわけですけれども、
はい、
その女性であるという立場から、この足立病院のこの考え方とか、姿勢っていうのはどんなふうに捉えておられますでしょうか。
そうですね、実際行かせていただいている方の中で、もう娘を産みましたと言ってくださる方とか、はい、自分の姪が生まれてますとか言ってくださる方もやっぱりいらっしゃるんですけれど、そういうふうに足立病院に親しみを持ってくださっているというのがやっぱり大きくて、それでやっぱり足立病院で信頼して、言ったらもう生まれた時からもう最後のまで 短くても
そこからもう本当に最後までと、はい、いうことはよく
形が、はいはい、もうやはりそこで安心感を持っていただいているという部分がやはりあるので、そしたらそのまま最後の方までうちの病院でって言ってくださるのであれば、そのフォローといいますか、もう女性であるからこそそこで実際産婦人科というのはもう女性しかかかれないところなので、その安心感を持っていただいたところの分をそのまま引き継がせてもらうような形でそのまま見させていただけたらなと思ってはいます。
ああそうですか。今最後までという言葉がありましたが、この足立病院の在宅医療部というのは一体どういうところなのかということを改めて西川先生、ご説明願えますでしょうか。
はいはい、何かしらの理由で通院等が困難になった方々の、健康をサポートするそういう部門になります。
はい、
で、お家にいながらにして、健康を保った生活を送れるのを、我々が見させていただくという形です。はい、
はい、まあ、女性の一生涯をサポートするという言葉がありましたが、やっぱり女性に限るという感じなんですか。
いや、そんなことありません。在宅医療部に関してはもう男性女性問わず、対応しております。はい、
あそうですか。現在その登録されている患者の皆さんの、まあ、総数といいますか、やっぱりそういう、登録制というものになっているんでしょうか。
そうですね、広い意味で、登録という形式を、
まあ、カルテがあるということですよね。今どれぐらいの患者さんが、
はい、
在宅医療部の患者さんとしてそういう、担当されているんでしょうか。
はい、今は現在は100名を超えているという状況です。
あ、
はい、
そうですか。はい、3年経ったわけですが、はい、やはりその数というのは増加傾向にあるんでしょうか。はい、
ここ1年で特に、増加傾向にありまして、はい、まあ、ここ1年で、患者様の数が約2倍に、増加してきたという状況です。
あ、そうですか。はい、最後までという、安原さんのお言葉がありましたけれども、はい、やはりそういう最後ということは見取る、はい、ということになりますが、
はい、
そういうこともあるということですか。
そうです。最後ご自宅で、その時を迎えることも、ありますし、それに対しての、サポートをさせていただいております。
あ、そうですか。今日はこれは仕事着というか、まあ、お医者さんですから衣装っていうわけじゃなくてこれはそういう診察される場合のお洋服なんですか。
はい、
仕事着。
仕事着になります。
あ、そうですか。はいはい、そして安原さんもその、
はい、
学校で、
はいはい、仕事着です。
医師と看護師さんというのは必ずワンチームで行動されるんですか。
必ずというわけではありませんが、チームで動くことが多いです。特に我々足立病院の在宅医療部はそのチームで動いていることが多いです。
あ、そうですか。はい、はい、そして、まあ医療という意味でいろんな分野があると思うんですけれども、西川さんとそれから安原さんはなぜこの在宅医療というものに目を向けられたんでしょうか。なぜその担当医師になられ、担当の看護師になられたのかなって、こう何か理由とかきっかけとかあったんでしょうか。
はい、もともとは僕は救急医として、勤務を続けており、キャリアを重ねていたわけなんですけど、
京都市内で、
いえ、救急は京都以外でですね。
あ、そうですか。はい、救急医、
はい、で救急の中でも特に内科を中心にして、経験を積んでいたわけなんですけれども、その急性期の現場ばかりいると慢性期が見えないと。で慢性期の現場を見ようということで、携わったのは在宅医療。そこで、急性期の知識経験がすごく生かされてくるのを経験しまして、さらにその楽しさも覚えまして、自分の経験が生かせるということの楽しさを覚えまして、 この業務に今現在携わっているというような状況です。
あ、そうですか、はい。救急医療は今急性期とおっしゃいましたですか、はい、性はどんな字を書くんですか。
性格の性ですね。
あ、
急性慢性急性、
はいはいはい、どちらの場合にもそれぞれ の、 医療っていうのが役立つ場面があるということでしょうか。
は
い、
大いにあります。
大いにある。
ただ一般的にその急性と慢性は全く別のような解釈をされることが多いんですが、
はい、
じゃあその慢性の連続のように急性があって、急性が落ちた頃から慢性と両方ともそのつながっていると。なので両方を知らないとか、ちゃんとした、管理ができない、いろんなものが見えてこないということが多いです。
ああ、そうですか、はい。まあ、その救急医療の現場っていうのもよくこうドキュメンタリータッチでこう取材されることがあって、はい、私たちは目にすることが多いんですけれども、そういう現場で働かれた経験が今役に立っているという話でした。はい、はい、安原さんはどうして。
私はもともと祖父母と一緒にずっと暮らしてたんですが、祖父がもともとちょっと病気の方を持ってまして、それで結局病院じゃなくて家で最後を迎えたいということを言ってまして、もうそれを家族全員が受け入れて自宅で看取ったという、当時まだ看護学生だったんですけれど、その経験もあって、もともと在宅っていうものがどういうものかっていうのも実際患者側として見てるっていうのもあって、その経験自体が活かせないかなというのもあって在宅の方に活かせてもらう方向を選ばせてもらいました。
ああ、そうですか、はい。そういうお家でその、まあ、見取られるというその期間ってどれぐらいだったんでしょうか。
そうですね、約3ヶ月ほど。
3ヶ月
かと、はい。まあ、ほぼ寝たきりの状態で帰ってまいりましたので、
はい、
その時にちょうどもともと祖父を見てくれてた先生がもういいよ帰っておいでと、自分が見てあげるからと、
はい、
言ってくれはった
の。帰っといでというのはお家に帰りなさいっていう、家に、
はい、もう帰りたかったら自分が行ってあげるからいいよと言ってくれたっていうのもあって、家に戻れて、はい、そのまま家で家族全員で最後 見届けられたっていうのがちょっとありまして、はい、その経験もちょっとあったので在宅
入れるのですね。それは大きい経験ですよね。
そうですね、
はいはい、その時そのお家でその在宅でその最後を迎えられるという意味っていうのはどんなものだとこう感じられましたですか。時間はもう残り1分なんですが。
そうですねもうやっぱりなかなか今現代ではもう経験できないことも結構あるとは思うんですけど、やっぱり最後まで自然に見れられるっていう、やっぱりこのありのままの人間の姿というか、そういったものがやっぱ見れたっていうのがやっぱり自分の中ですごく残ってますね。
あ、そうですか、はい、わかりました。ありのままの人間の姿でいられる、そういう内があるっていうのはなんか幸せなことかもしれません。今日のウィーミンズホスピタル、今回は足立病院在宅医療部について、医師の、西川春夫さん、看護師の安原忍さんにお話を伺いました。次回は在宅医療部について具体的にお話を伺います。ご案内は松岡千鶴でした。それでは7月第4金曜日のこの時間にお耳にかかりましょう。今日のウィンミンズホスピタル足立病院のご協力でお届けしました。ご一緒にさよなら。さよなら。
さよなら。
さよなら。